オールマイティー、こんばんは。2010年の3月の18日。
はい先生。
はい。
4月です。
3月じゃない。
はい、
4月。
はい、
そうですか、はい、4月。
はい、
もう4月ですか。
はい、
そういう4月になったところの20時39分収録、シーサーブログをキーステーションに全国2局ネットのはずのぬるラジオをお伝えするのはバイトもながらぬるでございますけども、今回で560何回目かなんですけど、
はい、
3万人をね、
はい、
前回超えたという
話を。ありがとうございます。
本当に3万人いるのかね。
登録して聞いてない人もいれば、うん、登録して消しちゃって再登録の人もいれば、本当に聞いてる方もいるから
ね。え、
うん、
そのリスナー数3ぐらいの時から聞いてる人とかいるんですかね。
貴重ですね。
貴重ですよ。
うん、
そんなわけでですね、
はい、
今回は、
うん、
メールが来てるということで、あ、その前に、
はい、
お詫びと訂正がございました、
はい、
前回の配信でですね、
はい、うん、
フードショップ宮田が終わったという話をね、
はい、
した覚えがあるんですけども、
うん、
なんと、
はい、
終わってないと、
はい、
あの詳しく説明をいただきたいんですが、加納さんにね、
はい、
詳しく説明いただきたいんですが、
はい、
うん、
いや、まあもうね、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、福島が終わりまして、はい、それでまあ宮田もそれに伴いという話なんですが、伴いというか、まあね、サフランクと相談して決めてあったことなんですが、
うん、
まあ宮田の方はちょっとまだね、いろいろ残ってて、
まだなんかの仲裁の途中ですよね。
まあその辺はぶった切っても、次で、まあ、はどうなるかは分かんないんですけど、
次最終回ですか。
そこまで話すんですか。
いや、知らないけどね、
は
い、
まあそうなんですけど。
あ、そうな
の。分かんないです。その最終回の回は撮ってあるんですけど、
なんかドラえもんの最終回的になんか本当はないみたいな、ね、
いやいやいや、あのまあその辺はあの、うん、まあね、まあ、ギュッと20、30分にまとめられたら1回で、これでまあまたまあそんな感じで、
はい、はい、ということでね、
はい、
なるほど、
うん、
今日はね、
はい、
メールが来てます、
ね、はい、
前回頑張って募集したところ、
うん、
メールが来てます。
お、
早速読んでいこうかなと思います。ということで今日のテーマはメール読む会パート44ということで、
はい、
44回目のメール読む会となっております。
お
ー、メールフォームではなく、
はい、
普通のメールから言います。
普通のメールから、あ
ヌヌラジオ、
はい、おお、すごいですね、
はい、
はい、
携帯に転送されてくるんですけど、
うん、
あの文字化けしてが読めなかったというメールです。
うん、
はい、
うん、
お名前こうしんさん、あのアクセントは分かりません、うん、
はい、
ピンはわからないんで、
うん、
こうしんさんという方ですね、
はい、うん、
タイトルがですね、
うん、
こんにちはヌヌさん、中国のリスナーからという、
お、
中国から、
はい、
グローバルになりましたね、
はい、
ね、
はい、
うん、ジュリさんの頃からグローバルになったなとは思ってたんですけど、なんと中国から、
中国から
経済大国ですよ
ね、そのうちに
まだまだ途上だけど
東方神起とかから来ると超ありがたいんですけどね、うん、絶対来ないと思うんですけど、
まあまあ ね、
う
ん、まあ宮田に来ればいいかなと思ってるんですけどね。はい、読みます。4月1日の22時01分、
うん、東方神起から来たら泣いて残りますけどね、
ね、日本の標準時刻からね、
うん、
22時01分
書、は
いております。
はい、
ヌヌさん、
うん、
こんにちは。なぜか 緑で全部ハイライトしてあるんですけどね、偶然ですが
自分で、はい、エレン様がやったんですよね。
いや違います
よ。あ違うんですか、はい、あ嘘
HTML メールなんで。
あすごいですね、
はい、いわゆるマーカーってやつ
ですね。おー中国じゃきっと流行ってるのかも。
流行ってるのかもしれないです、うん、分かんないですけど
ねすごいですね、はい、
そこ突っ込むとこじゃないですけど、
はい、
こんにちはと偶然ですが、
はい、BGM をつける手間をはめて急に
いらないです。
はいすいません、
すまない。
はいどうぞ。
偶然ですが、今日はネットでこのヌーラジオを見つけました。とっても楽しく思っています。中国人でも楽しめるヌーラジオですよ。
はい、
やばくないですか
いやそこまで日本語が分かるのがもうすごいと思います。
はい、
うん、
身勝手かもしれないんですが自己紹介をさせていただきます。
うん、
おお、AM ラジオっぽいですねしかもローカルのなんか視聴者出演型番組みたいな。
あ、
ね、うん、私中国の大学で日本語を専攻している3年生ですが、実はこの番組を利用して、日本語の聴解力アップをしたいと思いまして、その上に、日本の社会や文化についてどんどん勉強していきたいと思っていますと、これからこの番組を楽しみにしています。ちなみにずうずうしいお願いかもしれませんが、外国人ですのでラジオの中で日本語なりの俗語とか若者言葉とか辞書に載っていない言葉をちょっとだけ説明していただけませんかと、これからよろしくお願いします。忠実なリスナーから。
おすごいですね。
多分忠実なリスナーからの部分は、うん、翻訳ソフトを使ったと思います。あんまりこういう表現がないんでね、
うん、
よりとかになるんじゃないですかね多分ね。
あ日本のお手紙、うん、そうですね、なんとかよりですね、
うん
うんうん、
はい、
はい、
ということでね、
うん、
中国の大学で日本語を専攻してる3年生、
うん、
中国もあれですか、うん、小学校6年、うん、中学校3年ですか。
どうなんでしょう、
わかんないですけど、うん、今3年生ということは、
うん、もう同じぐらいの年なんですか。
同じぐらいの年なんです。
おーすごい日本語が。
片や、
うん、
日本語しか喋れない人
大丈夫です、東北弁とあの共通語が喋れます
それ中国だってなんとか弁みたいのある。
多分ね、地域によって方言みたいのあると思うんですけど、うんう
ん、だって端と端では通じないって言いますからね中国でもね。
えじゃあ日本でもあれですか、北の方の人と
青森弁と、うん、あの九州弁は鹿児島弁とかは絶対
通じないんですか。
通じないと思います。でどさゆさです
そう、片や口が開かない、まあ、開くと寒いね、寒くてあまり開かない地域と、片やもあったかい地域と。
どこに行くんですか、うん、お風呂さえ行くんです
お
風呂に行くんです、
は
い、ね、
お風呂に行く、まあねそう、うん、
お風呂っていうか
温泉、
ね、銭湯とか、
ね、お風呂、うん、
そういうとこに行くんですっていうのを、うんうん、お前どこ細工だ、
うん、それすらもう寒くて、
うん、
うん、
湯細工だってね、うん、お湯のことで、
うん、
湯細工だ
って、うん、
どさ湯さです
今でも使う人いるんですかね。
言います
すごいですね、
間違いなく言います。
そう、
ね、
はい、
なんてことをね、うん、勉強していただけたらかなと思います、
はい、
カノンさんの知ってる、
うん、
なんか、
うん、若者の言葉といえば、うん、チョベリグしか浮かばなかった。
チョベリグ
チョベリグ、チョベリバが若者の言葉と思ってしまうんです。
もう15年ぐらい
若者の言葉ね、うん、最近何があるんでしょうね。なんか、細分化が進んでてよく分かんないですよね。
細分化ね、
うん、
細分化、細かく分ける、
うん、
分ける、はい、細分化
分ける、うん、
何ですかね、
なんでしょうね。
これは中国人知らないだろうという日本語ね。
あ、おまわり毎日ぐるぐる。
よし行くぞでまず検索していただいてですね。
じゃなくて、うん、 まず知らないだろうという言葉、うん、日本ならではの、うん、日本ならではでね、うん、意図おかしい、それは逆に勉強されてるか、
何でしょう、古文とかはね、
うん、何でしょうね、うーん、例えば、うん、ビタミンチコアとか
商品名とか
あ、そうダメですか、
あの言ってもさ、
あ、そうですね、
イメージが分からないじゃない、
ちくわってでも中国にあるんですかね、
ちくわね、
ちくわ
練り物系でしょ、うん、あるんですかね、おでんとか、
おでん、おでん、うん、ちくわ、まあ、そう、なんでしょうね、ポン酒、今まあ
ポン酒、ね、
机にね、ポン酒、日本酒があったんで、
うん、
日本酒のことを、まあ、ポン酒って言ったりしますね、まあ、でその、
うん、
まあ、日本酒を飲む時の、 その温度飲み方で、
うん、
まあ、熱燗と、まあ、そのままだと冷やって言ったり、
うん
うん、でも冷やにおをつけてお冷やくださいになるとお水が出てきますよね、
そうですね、
ね、
難しいですよ、
ね、そう考えると難しいですよ、居酒屋さんに行ってあの冷や一つとか言うと、
うん、
多分日本酒の冷やが出てくると思うんですよ、
冷たい日本酒はね、
まあ、それかまあ丁寧に言うと、じゃ日本なんとか冷やでっていう、
うん、
でもそこでをつけてお冷や一つって言うと多分お水が出てきます、
これ日本に来たら大変ですよ、
うん、大変ですよ、
こうさ、
うん、冷やとお冷やは全然違いますよね、
全然違うね、
うん、
アルコール入ってるか入ってないかです、
金額も違いますよ、お冷やって言ったらサービス出てくるもんですからね、
ただですか、
そうですね、基本的にね、うん、でも冷や酒になると普通にお金取られますからね、
何百円、
うん、
ね、
うん、
そういうことがありますね、
私今
あとあのぼったくりに気をつけていただきたい、
まあね、
ぼったくりって日中辞典とか載ってんのかね、
ぼったくり、うん、ああ、ぼったくりってどういう、なんでしょう、なんていうんですか、ぼったくりって要は、まあ、例えばビール1杯とか、
うん、
で飲んでのに5万10万請求されるという
円ね、
うん、はあ、5万10万円ね、はい、請求されて、
現じゃ普通かもしれない
そうなんですね、はい、だから、まあ、通常ではあまりないだろうという価格を請求されるお店、
うんうん、
みたいなことを、まあ、ぼったくり、お店っていうかことをぼったくりって言いますね、
明らかに高い金額が取られて、
うんうん、取られてしまうみたいな、
しまう、
うん、言葉なんでしょうね、
そうね、
俗語とか、俗語ですか、俗語、若者言葉、辞書に載っていない言葉、
辞書載ってないんですよ、
うん、
辞書には
辞書に載ってない言葉
だって大変ですよ、
うんうん、
中国語でパソコン計算機ですからね、
うん、おー、へー、漢字書くんですよね、もちろん
計算機、
へー、じゃあ電卓はなんて言うんですか、であ、電卓は電卓で、
電卓は、うん、あの
簡易計算機みたいな、
電卓は商標ですから、
あ、そうです、カシオかなんかも、
カシオかシャープかどっちかの、
あ、ちょっと計算機なんですか、
計算機なんです、他のメーカーの買うと、
なるほどね、でも難しいですよね、そのいろんな言葉が出てくるじゃないか、いろんな例えば商品なりが出てきて、うん、その時に中国で漢字に当てはめるって
全部当てはめちゃうんです
、すごいですね、
それもうまいこと当てはめちゃうんだよね、マクドナルド、
マクドナルドどうやって書くんですか、
ちょっと覚えてないね、コーラとかね、
コーラってどうやって書
くの、コーラはね、
うん、
楽しいとかなんかそんな字
使う、あ、楽、こうはこうは何でしょう、
なんかそんな字でした、
へえ、
うん、3ヶ月ぐらい中国語やったんで、
うん、へえ、すごいですね、
うん、
まあでも最近の若者言葉って何でしょうね、うん、何どんな言葉、最近若者ってな、どだって、でも若者例えばいるとするじゃないですか、その辺に
若者
ね、うん、そう、どっかにいたとして、彼女と話をする機会が例えばあるとするじゃないですか、でもカノンに対して若者言葉を果たして使うかですよ、
なるほど ね、
だからカノンは多分若者言葉はもう分からないとか、もう耳にしないんだと思うんですよ、
おめえカノンだだが
だ
みたいな、
ない、うん、ない若者言葉なんでしょうね、 受ける
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 多分受けるはね、うん、日中時点には、うん、あのなんていうんですかね、
うん、
キャッチ
って言ってる、うん、そうですね、
キャッチ
受ける受け取るとか、うん、何かを受ける、うん、何受注する受注でいいのか受注文注文を受けるとか
みたいな
ねそういう注文は、うん、まい、でも受ける、笑える、何だろう、笑えた、ん、難しいですね、そう言うと受ける面白いってことですよね、要は
面白い、
簡単に言うと、うん、だけどそれが、うん、どういう意味かっていうと、本当に面白いっていう時もあれば、ちょっと小バカにしてる時もあれば、またそのなんかその時々で使い、その時々の場面によって同じ言葉でも、まあ、言い方が若干変わるのもあるんだと思うんですけど、意味は変わりますよね、うん、受けるでも結構使うかもしれないですね最近。
でもね、うん、とりあえず動詞を覚えとけばいいです、
うん、動詞あ、トリマとかって言いません、トリマだっけ、
とりあえず、
とりあえずみたいなことをトリマ違いましたっけ、なんか最近どっかで
言いますね、
うん、
だからさ、
うん、
皿洗う、そこ置くで大丈夫です、
いやいやいやですね、でもちゃんとお勉強されてるんでね、
3年生ですから
ね
相当勉強してます、
うん、
完全に馬鹿にされてると
思う、中国人そんな風に言わないとかって思われてますよ、ね、でもつけま、最近若者で流行ってる、去年ぐらいですか、おととし、つけまつげのことをつけま、
つけまつげ、
つけまつげをつけまって言いますね、
つけまつげってなんかさ、うん、中国で書いたら怖そうだよね、
そうね、まさになんかまつげをなんかむちゃくちゃつけましたみたいな、
入れ歯とは違うんですよ、
わかんないですけど、それはなんかこう、まあ今やっぱ表記するんじゃないですか、
入れ歯とかも中国は入れ歯でいいんですかね、字的には
どうなんでしょうね、入れ歯って、でも入れ歯って入れ歯だと思います、そう、入れ歯って
刺し歯、
刺し歯は、刺し歯は本当に刺してるじゃないですか、入れ歯って歯も確かに歯を口の中に入れてるじゃないですか、でも歯をどこかに入れることだって入れ歯って言ったっておかしくないじゃないですか、まあ、へりくつっぽいですけど、
この間ラジオ聞いたんですけど、
うん、
老人ホームで、
うん、
入れ歯をねやっぱ外すんだそうですよ、
うん、
で寝る前につける人と外す人がいらっしゃるらしいんですよね、で、
うん、
寝てる時に、
うん、
あの横に置いといたんですって、入れ歯をね、
うん、
で横並びに寝るなんかお昼寝タイムみたいな時だったらしいんですけど、
うん、
そしたらね、
うん、
隣のおばあちゃんが入れ歯をつけてるおばあちゃんがって寝る時もね、で、あれそこに入れ歯があるって言って入れ歯の上に入れ歯を入れる、
あ、でもちょっとわかります、
で、
うん、
あるらしいんですよ、
うん、
で
も入らないですよ
もちろん口は半開きらしいんですけど
あ、入るのか、歯抜きのとこ、うん、
うん、一応なんかちょっと口半開きで
歯の上、
ね、そっからが面白いんですけど、うん、で隣のおばあちゃん起きるじゃないですか、
うん、外した
ね、うん、下の歯だけ外したらしいんですけど、だから隣のおばあちゃんは上の歯と下の歯が2つ入ってる状態なんですよ、うん、上の歯は隣の歯、うん、おばあちゃんはあるけど下の歯がない状態ですよね、
うん、うん、はい、
まあ、とにかく下の歯がないんですよ、
下の歯がないと、
うん、あれ私の下の歯がないと
ないですね、
もう職員とかばあちゃん総出で探すわけ
です、そうですよ、
入れ歯をね、
うん、
その入れ歯を2個刺してるおばあちゃんも探すわけですよ一緒に
そうですね、うん、だって自分の歯はね、あったんで、こんなところに私の歯がって入れたんですからね、
でもな、見つからないんですよ、
う
ん、
そうです
ね、そりゃ見つからないですよね、
口の中に入れますまだね、
うん、それで、
うん、
おやつタイムになった
そうです、ああ、はい、お昼寝の後ですからね、うんうん、
そしたら、
うん、
しょうがないか、その入れ歯の下の歯がないおばあちゃんはさ、硬いものも食べられないからさ、うん、せんべいも食べられないから飴玉にしようかなって感じだったらしいんですよ、
うん、
そしたら、うん、あの職員の人がね、
うん、
あれなんとかさん口半開きですよ、どうしたんですかって聞いたらしいんですよ、
うん、
えって済ませてるらしいんですよ、
うん、
でちょっと口開けてみてくださいって言ったら、うん、明らかに合ってない入れ歯が
、うん、
入ってて、あ、ありましたねって言って、で一回ちょっと洗ってその なかったおばあちゃんにはめたらぴったりあったんですよ
ちょっと洗ってて、ちゃんと洗ってください、はいはい、うん、
ああよかったですねって言って、うんうん、その後も間違って入れちゃってたおばあちゃんは済ました顔してせんべい食べた
、うん、でもね、うん、まあ似た、まあ、例えば ないないって言ってあるのにないっていうのはメガネをこう、うん、うちの母とか言うんですけど、こう頭の上に乗せといて、あ、メガネ知らないと乗ってるよみたいなのは見れるからじゃないですか、他第三者から見て。もう入れ歯も入っちゃってるから見れないじゃないですか。
ねえ、
ね、でもやったことあるんですよ。入れ歯じゃないんですけど、コンタクトを入れてた時にコンタクト外したと思ってたんですよ、
うん、
でコンタクト上から、違う、ん、じゃ外したと思ったのか、片方入れて、
うん、
だでもうなんかやって、あ、もう片方入れてないから入れなきゃってやった時なのか、うん、コンタクトの上からコンタクトを装着しちゃって、いやでもこれコンタクト使用者は結構あると思うんですよ。
あ、そう。
で、あれ変、なんか変と思って、でこう取ろうとするとあれみたいな。
あとやってたのが、
うん、
おばあちゃんかな、
うん、
おばあちゃんが入れ歯なんですって、うん、で孫が2歳だか3歳の孫がいて、
うんうん、
でおばあちゃんが入れ歯を外したんですって、
うんうん、
そしたら孫びっくりしちゃって、
そうですね、
歯が外れ
る、歯外れたって、うん、
うわーって言っておじいちゃんのとこ行ったんですって走ってそして、
うん、
おじいちゃんって言って、うん、頭つかんだら頭も外れたんですってこんだけ怖いことはないですよ歯が外れて髪の毛が
怖い
もう子供としては
2歳だったらもうそれは怖いですね、うん、どんどん化け屋敷より怖いですよ、ねえ、もう味噌汁も超えればね、味噌汁だったらもう笑い話ですけど、
でその
怖いですね。
お嫁さんも、うん、そのお父さんがズラだってことを知らなかったらしいんです
大変だ。
前からちょっとなんかずれてる気はしてたんだけど、
うん、
本当にズラだとは知らなかったらしい
ん
です、
うん、
でその翌日からはズラなしの生
活、うん、よかったじゃないですか、まあ、隠し事はなくなりましたが、気もなくなったね。いや、ね、でも
絶対トラウマですよ
ね、うわでもね、うん、こう子供は多分、そうでも入れ歯を、ね、おばあちゃんとか入れ歯、おじいちゃんの入れ歯だったら、いや、いつそれになれるんですか、子供は。いつかはいつもおばあちゃんもおじいちゃんも歯が入ってる状態で話して食べてるわけじゃないですか。でもね、それこそ夜寝る時とかに取るわけじゃないですか。どこでそれは、ね、初めて見た時、子供ってやっぱどうするのか怖いですよね。
自分の歯を外してみるんじゃないか。
ああ、
外れるんかな。
ないですね、うん、でもそう、カモもおばあちゃんは入れ歯、祖母が入れ歯だったんですよ、うん、でも気づいた時には普通に歯たまに外してたんで、あ、でも大きくなってからです、子供の頃、あ、まあ本当に、うん、ね、それこそ2歳3歳の頃どうなのかそうなんですけど、でまた話してる最中に外れる時あるんですか。
ありますね。みたいな。
あれで、ね、おばあちゃんはね、
慣
れ
っこだ。ちゃんとパフグリップすればいいのに。
慣れっこだったのか、普通に買ってやって話すんですけど、ね、こっちとしてはそんな不安定なの大丈夫なのと思っちゃうんですよ。ね。
もう入れ歯洗う時も怖いですよ。
ね。なんで？
なんですか、タフデント的な、
うん、
そういれば洗浄、
うん、安定剤、あ、タフ、洗浄剤、
うん、
ポリグリップ、あ、これ、あ、タフデント、あ、はい、ポリグリップが安定剤かしら、
はい、
はい、うん、
ね、
うん、
タフデント的な、うん、あんなシュワシュワなるやつです、
うん、バブみたいな、バブ、これ
発泡するやつですね、
ね、
おばあちゃんがね、入れ歯を外して、湯飲みの中でそれやってたんですって、お茶入れて、お茶入れてタフデント的なものを入れてシュワシュワやってたらしいんですよ。で知らないで、知らないでお嫁さんが飲んじゃった。
入れ歯いるのに、
入れ歯いるのに、
えじゃあ入れ歯入りなんですか。
入れ歯入りですよ、もちろん入れ歯入りでシュワシュワしてるのを何でもないと思って、
ああ確認しないで、あー分かりました、今あ入れ歯入ってれば誰も飲まないのによく飲んだなと思ったんですけど、あ分かりました、こう普通にあって湯飲みって透明じゃないですか大体ね、で母の子が言ったお茶あったつなガーみたいなガってなんか当たる風にシュワシュワいやですね、びっくりですよ、
知り合いから聞いた話です、
ね、知り合いはそのお嫁さんだったんですかびっくりですね、湯飲み確かにね、飲む時そんなに確認はしないですよね、なんかね入れる時ぐらいですよね、お茶を継ぐ時、
そうですね、
まあ、お茶もそうですよ、お茶を継ぐ、お茶を入れる、お茶を注ぐとも言いますかね、お茶を立てるもありますからね、
お茶の4段活用
4段活用じゃない、お茶を入れる、まあ、お茶入れてちょうだいとか、お茶入れるねとか、入れようかって使いますよね、普通にお茶を、まあ、入れる、お茶を、まあ、なんていうの、お茶を入れる、その場合ってお茶を注ぐとは違うんですよね、またね、
火に油を注ぐ、
じゃないですけど、お茶をよ、あの湯飲みに入れることじゃなかったりするんですよね、そのお茶をもちろん湯飲みに注ぐことはお茶入れれましょうかっていうこともあるんですよね、もちろん、だけどお茶入れましょうかも、まあ、命が違うと、あのあそうそう、お茶を入る、お茶を入れるは、こう急須にお茶っ葉入れてお湯を注いでお茶を作ること、そしてお茶を出すことをお茶入れましょうかってことなんですよね、
はい、
お茶を継ぐはお茶を、まあ、さらに継ぐ、入れる、湯飲みに、でお茶を立てるは茶道で、お手前を立てる、お手前を立てる、お手前を立てる、お手前を立てる、お手前です、お手前を立てるって言いますっけ、
立てる、
お手前を立てると言わないですね、お手前、お手前ですよね、まあ、お茶を立てる、茶筅でお茶を、お茶を何、まあ、作るってことですかね、
やっぱ中国のお茶と日本のお茶は何か違うんですか、
中国のに緑茶とかあるんですかね、ほうじ茶とか玄米茶とかあるんですかね、
やっぱ何か、いった感じですか、
ですかね、ウーロン茶ってお茶っ葉違うんですかね、お茶の葉と、
なんか一緒らしいですよね、
なんかお茶の葉って一緒で、それをどう加工するかでお茶が違うっていうじゃないですか、なんかいろいろ、ね、
福建省はどうとか、
は
あんまり関係ないらしいですね、
紅茶は違うんですか、ちなみに
一緒じゃないですか、
一緒なんですかね、
葉っぱ一枚ならいいんじゃないですか、じゃあ実は
でもそれをまあ、乾燥させているとかいらないとか、なんかその入り時間とかいろんなことで違うんですかね、
でも、お茶とかほっとくとさ違うお茶の味になったりしない、
あ緑茶を入れて、あのうちコーヒーメーカーで入れちゃうじゃないですか、でずっとその温めたままその保温を切らないでやっとくと、ほうじ茶になりますよね、
なります
まあ確かにお茶っ葉をほうじる、火にかける、炙るとほうじ茶になると思うんですよ。でもこう入れたお茶、抽出したお茶でもそうなんだって思いましたね。
ねえ。
ねえ。
はい。というわけで、
なんだか日本がわからなくなるような話でさ。
入れ歯が何だったんだって
。入れ歯をまずね、入れ歯じゃあちょっと写真つけて。
入れ歯はわかると思います。
ありますか。
教科書に入れ歯って出てこないか。体の部位とかは出てくるかもしれないけど、入れ歯は出てこない
か。でもよく中学とかの日本のね、英語の教科書で、こう人の全身が、全身がこう何、描いてあって、 頭とか矢印が出てなんか手とかってこう単語があるじゃないですか、うん、口に入れば
入ればっては出てほしくないですね。
ないですね。
細かく刺し歯と入れ歯と
刺し歯入れ歯かつらつけ歯つけ爪みたいな。
そんなにいらないです ね,
ね。でも確かに実際そこで生活する、
うん、
とか、まあ、旅行に行って入れ歯とかはないですけど、うん、となると、うんねえ、まあ、それは実際、まあ、生活の中で覚えていくしかないのかもしれないんですけどね。
そうだね、うん、まあね、
うん、
まあ日本に来たら、
うん、
電車は間違わないように。
電車ね、
電車線いっぱいあるからね。
まあ長野はそんなにないんで大丈夫ですかね、まあ、まず電車に乗るのであれば東京とかに行かないで、
うん、
ローカルな、あの何、
意外と都会で電車が簡単なのは仙台ね、
うん、もうだからこの線しかありませんっていう。
そう
で、あの2本ない、上りか下りか交互に来るみたいな、
うん、地下鉄だね
そういうので、うん、ただでもね、のでもやっぱ上り下りで間違えますかね。
だって上り下りの意味がわからない時ないですか。
そうだからね、こ例えば長野から、
うん、
東京はもう完全に上りですよ、
うん、東京に行くときは ね、
まあ、新潟はじゃあ逆に下りになるのかしらと思っちゃうじゃないですか、
うん、
ね、うん、じゃあ例えば愛知に行くのはどうだろう、うん、ね、じゃあ逆、まあ、山梨もそっか、じゃあ群馬は、群馬も上りか、じゃあ福島はとか思いません？福島微妙ですよね。
だって福島で直結がないでしょ、
まあね、
電車、ね、
あ、じゃあ
でも、
うん、高速とかあのないか、新潟とか
仙台が微妙なんです。
なんで？
東京行くときはもちろん上りなんですけど、うん、福島から仙台に行くときは、
うん、
福島から仙台は上りなんです。
え？なんでですか？仙台城みたいなのがあるんですか？はい。
よくわかんないですけど。
それ言ったら新潟、お隣の新潟の上越、中越、下越も、
うん、
まあ、多分、まあ、それこそ上り下りで一緒で、上りに近い方から、
うん、
まあ、上中下なのじゃないんですよね。あ、そう、上中下だと思うんですよ、
うん、
でも地図上の見ても子供とかから見ると上から上中下じゃないのかって思っちゃうんですよね。
今あれはまた違いますけどね。
違うんですか。
だから
なんで上越、中越、下越なんですか。
だから、
うん、
たまたまそれは地図を北から見たからなんですよ。
え、南から見てるんですか。
いや、そういうことじゃなくて、
うん、
その土地で、
うん、
栄えてる方が上なんだよ、
うん、
だから。
中心っていうか、その、だから昔江戸みたいな話ですよね、
うん、
が上方ですかっていうところで、そこに、あ、そこなのか分からない、ちょっと上るっていう意味が関係するんですかね。上京とかいいじゃないですか、京に上がる、
うん、
そういう感じで。上京って東京のことなんですかね。京都じゃないんですかね。
大体東京に、東京、ね、東京方面に
行く。難しい。でも上京するってイメージ的にこう北の方から電車に乗ってやってくる、なんか上野とかに行くイメージがあるんですけど
上野駅まで、
もう頭の中はあれですよ、
うん、
なんかもう何、こう なんかの歌にありませんでしたっけ、就職、集団就職でしたっけ、
うん、
みんなでこう電車に揺られて東京上の駅かなんかについてみたいな。
青森ショックだからね
か、それか、ま、で逆に下りっていうと上の発の夜行列車で津軽海峡に行くみたいなイメージですよね。
帰郷っては言わないんですよ。でも
帰郷、帰郷ってこの字の今日、
ふるさとの方じゃなくて、
東京の
東京の京で。
ああ、言わないですね。
言わないですよ、ね、
言わないですね。だ
でも仙台に帰るときは帰仙なんですよ。
帰仙？
はい。帰る仙台の
仙。帰せるだと思って言われちゃっけ。帰仙、
うん。
じゃあ、うん、長野に帰るときは帰仗ですか。
帰仙じゃない。
帰仙ですか。
うん、
帰仙。帰仙ね。じゃあ。北海道に帰るときは紀北ですか、軌道ですか。
軌道
軌道
どうな感じで、
どうな感じですか。
じゃあいつまであれはどうなんですか、
北海道、
うん、
でも今から北海県とか言えないじゃないですか、
ふーぐらいにしたら
北海府、うん、北海府かわいいですね、北海府
運動してみる、
なんでですか、
北海府にしよう、
いやですね、北海道はなんかやっぱ北海道といえば北海道、でっかい道なんで、
だからさ、なんでさ、うん、北海って言わないの、
何ですか、
青森、岩手、
うん、
大阪、京都、うん、東京、
うん、
全部都道府県外すじゃないですか、
うん、
なんで北海道だけ北海と言わないのか、
北海道はでっかい道だからです陶器日だからです、
ということで、今回はね、うん、メール、
うん、
読ませていただきました、
はい、
ということで皆様からのご意見ご感想ツッコミ、中国人が知らないであろう日本語などどんどんお待ちますので、どんどんお寄せください、メールはヌルラジオミサイル版のプロフィールの下にあるメールフォームまで送ってください、
画像を添付したいとか自分のネットラジオを宣伝したいとかいう方はこちらの宛先までお願いいたします。 NUNURA
超長い URL みたいな一回で言って
NUNURADIO@gmail.com NURADIO@gmail.com までお願いいたします。
はい、
はい、
ね、
うん、
中国からのメールも届きます。
はい。ということは
大丈夫なんでしょ
う。あ、そうですよね。
あのこれ来た時はまだ Google が中国あれだったけど、
うんうん、今もう撤退したっけ？
中国撤退してどっかでなんか代わりにやってるみたいになってましたけど。
うん、あらまっちゃん。
まあでも送ってきてるのは Windows Live なんで大丈夫だと思います。
はい、受け取るのは Gmail でも。
いいんじゃないですか。
はい。
はい。ということで。ツイッターなんかでね、
うん、
もうどっさり知らない日本語、
どんな言葉でもいいんですか、
あのさすがに放送できる内容でお願いしたいんですけど、
はい、
うん、
例えば、
うん、
例えば、
うん、
でも自分が使ってるのって他の人に指摘されないとわからないですよね、
方言的なね
とか、まあ、うん、いろんな言葉がまあ浮かびません、
何のための15秒だったのかということでね、
はい、
この辺でお話しようかなと思います。ということでさようなら、バイバイ、
バイバイ。